咲き誇り大地が色づく。
令和元年放送委員会。
太陽の枝を全てを包んで、朝露が光る命が目覚める。気づいているでしょう。
こんにちは。土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうか。カタリスト悟りと令和を生きる子どもたちの頑張っていることをお伝えしていく番組となっております。本日のゲストは娘海と、普段は語らない親子ネタだったり病気の話だったり夢の話などをお届けしたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
山にこだまする雫の歌声、月の静けさ、すべてを慰め。
ご縁、応援、貢献。ご縁応援貢献夢の種。
皆さん改めましてこんにちは。本日は娘海と楽しい番組にしていきたいと思いますので、最後までぜひ聞いていただけると嬉しいです。では早速、横で待ちわびてる海をお呼びしたいと思います。それでは海ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
海ちゃん。
はい。
もうあっという間にラジオ来るのも、本当になんかもうちょっとプロ級になってきたんですけれども、どうですか？
はい。始めた頃は緊張してたけど、うん、今はあんまり緊張しないっていう、うん、
あれ緊張してたの？始めた頃。
始めた頃はちょっとだけ、う
ん、ちょっとだけなんだよね。多分ママの方がガチガチだった気がするんですけれどももうじゃあ今はもう緊張もなく、どういった気分でいつも挑んでるんですか？
いつもと同じように、うん、あのラジオでは思ったこと話せるから、
うんうんうん、
いっかなーって、
いっかなーって感じまあじゃあ普通なのね。もうなんかラジオがあの、まあ、嬉しい意味では特別だけど、もうあの習慣づいてきたというかまあ月に1回ここに来てお話をするっていうのがもうなんか生活の一部になってきた感じかな。
はい、
すごいですね。はい、ではですね、毎月結構夢のお話を聞いているんですけども、今日も前半何用意してきた？海ちゃん、
夢の話の警察、はい、警察官、
うん、先週もそうだったもんね。あ、先月か、先月もそういったお話してたもんね、
はい、
じゃあ警察官、
はい
はい、これに関して、はい、じゃあちょっと胸の内をまた聞かせてもらっていいですか？
はい、
はい、お願いします。
警察官になりたかった理由は、うんうん、まず、3つあって、
はい、
1つ目が、うん、困ってる人を助けたくて、
うんうん、
困ってる人を助けたら、うん、その困ってる人も、うん、もう困らなくなるし、
うん、
自分もなんかいいことをしたみたいな感じで、うん、嬉しいから、
うん、
なりたいっていう、
うんうん、1つ目がね、困ってる人を助けてあげたいと、
はい
はい、
で2つ目が、うん、あの悪いことしてる人とかを捕まえたら、
うん、
すっきりするから、
うんうんうんうん、
警察官になりたいな。
なるほど。2つ目は困ってる人を捕まえたら、海自身がすっきりするの？
はい、
うん、そういう感じね。
はい、
はい、
で3つ目は、うん、制服がかっこいいから、
うんうん、なるほど。警察官の制服って うみちゃんのイメージの制服はどんな色だっけ？
どんな色？水色？
水色。
水色。
わかんない。ま、なんか紺のイメージがあるけど、まあそういう青っぽい方の、
はい、
で
上が水色で、うん、
上が水色なんだ。
下が紺。
うん、下が紺。なんだろう。ワイシャツに。
はい。
ネクタイとか？
ネクタイ？ネクタイつけない。
まあ、警察もいろいろあるもんね、多分交通課とか
刑事とか。
うんうんうん、なるほど。まあじゃあちょっとそこは帰ってからなんかちょっと動画とかそういうのでちょっとすり合わせてみますね。なるほど、3つ理由があるんですね。
はい。
そうなんだ。まあじゃあそれを、その3つ理由があって、まあ、困ってる人を助けたい、捕まえたらスッキリするから、で制服がかっこいいから、
はい、
もうこの3つが揃ったことによって、とっても今警察官になりたいなって思ってるの。
はい、はい、
そうなんだ。じゃあ、まあそのなりたい理由は3つあったんだけれども、
はい、
じゃあどんな警察官になりたいの？
捕まえる警察官になりたい。
ああ、捕まえるってことは、まあ犯人とかちょっと悪いことをした人、
はい、
うんうん、を捕まえたいのね。
捕まえたい。
どうやって捕まえるの？
なんか、
うん、
犯人が、
うん、
なんか人とか殺したりしてて、
うん、
もしもも
しも、はい、
それで、うん、警察官が捕まえるときに、うん、なんか包丁とか取り出したら、
うん、
なんか、なんて言うんだろうな、その、鉄砲とかで、
うんうん、
手元を撃って、
うんうん、
で、まずなんか、あってなる、
うんうん、手元撃たれたらね、こう、ナイフ離すもんね、うんうん、
それで、まあ、なんか、その一瞬に、
うん、
バッて、
あ、その犯人を捕まえるのね、取り押さえるというか、
はい、
ちゃちゃって、じゃあ、うみちゃんが鉄砲も撃つの？
はい、うん、ナイフ、
うんうん、離すために、鉄砲も撃ち、そして捕まえる、
はい、
そこまで、
はい、
一人で結構頑張れるならやりたいっていう感じ、
はい、
あ、もう本当にじゃあ現場で取り押さえるっていう警察官になりたいっていう感じ、
はい、
そうなんだね。怖くはないの？
怖いけど、
うん、
でもみんなのためなら、
うんうんうんうん、
まあいいかなって。
なるほど、自分の怖さよりもこう人を救いたいとか、まあそういう、まあ、悪い人を、悪いことした人を捕まえる方がやりたいっていう感覚がある、うん、
はい、
そうなんだね、すごいね。そんなに勇気があるのねそうなんですね。なんかこう、そこまでの強さは正直ごめん思ってなかったので、そんなにこう正義感があるのはよく分かっていたんだけれども、体を張ってそういうことも今はしたい、できればそういうことをしたいなって思っているの。
はい、
そうなんだ。最初の頃ね、夢を話してた時に、そのパン屋さんになりたい、ケーキ屋さんになりたい、そういった話が多かったので、逆に言えばちょっと全く違う感じになってきたので、
はい、
そういう意味で驚いてます
、
うん、まあ、あの時もそのなんだろう、サプライズのケーキを作ってあげたいとか、人を喜ばせるためにやりた
い
っていう感覚だったけれども、今度は人を助けるためにそういったこともしたい。
はい、
すごいね。ここ最近ちょっと本当に夢がね、なんか変わってきて、それが結構具体化されてきているんだけれども、
はい、
今本当に自分の中ではナンバーワンな感じですか？はい、ね、すごいね。なんかこうやってなんか子供っていろいろ夢を見て、でなりたいものが変わっていく それってなんかとってもすごいことだなって思っていて、
うん
うん、大人はなんか変えちゃいけないとか、なんかそういうものがちょっと思ってたりするところがあるんだけど、やっぱりこうやって子どもの話を真剣にね、真剣に聞くとすごい面白いなとか、大人の観点、親の観点だと、海ちゃん大丈夫なのかなって心配にはなるけれども、それを伝えてしまうと、ね、本人もまた迷ってしまうっていうのもあるので、やっぱりできるだけ夢は聞いてあげる、うんね、まあ、それでやるやらないか本人が、ね、成長の過程で変えていくと思うので、そういった意味で、うん、あの変わっていくことも面白い変化だなと思って、
うん、
はい、じゃあ今の海ちゃんの中では、
はい、
警察官、
はい、
そして現場で、まあ、犯人がいたら取り押さえていきたいのが、
はい、
今現在の、
はい
はい、夢ということで、
はい、
そうね、なんかすごい力強さが伝わってくるので、まあ、またこのね、どういった感じに変わっていくとか、そもそも変わらない、本当にそれをきっかけにしてそうなるかもしれないので、それはなんかこう皆さんにお伝えできたらなって、長い間こう伝えていけたらなと思います。はい、では、なんだろう、まあ、前半はそういった形で夢の方を聞かせていただきました。それではジングルを挟んで後半に移っていきたいと思います。はい、それでは後半戦いきたいと思うんですけども、海ちゃんいろいろ考えてきてくれたんだよね。
はい、
はい、後半じゃあお話ししたいことを聞いていいかな。
はい、
お願いします。
今コロナウイルスが流行って、
うんうん、
なんかコロナウイルスの影響で、
うん、
もう生活が変わっちゃったし、
はい、うん、
持病がある人ほどうつるみたいな感じに、
うんうん、
テレビのニュースで言ってたから、
うんうんうん、
ちょっと怖くて、
うんうんうん、
でも大人は、
うん、
あれお仕事してるから、
うん、
まあママだったらどういう対策を取るかなって、う
ん、あ、ママに質問ですね、
はい、
来ましたね、すごいですね、質問を投げかけられる、ママだったらコロナウイルスの対策をどうするかでいいってこと？
はい
はい、ママですね。そうですね、なんかニュースを見たりネットの方でもね、いろいろあるので、まあいろんな情報が多すぎて、
うん、
どれが正しいか、うん、どれが正しくないのかがちょっとわからないんですが、うん、まずはやっぱり免疫って言われてて、で免疫ってまあいろんな観点であると思うんですけど、私が免疫をこうよく保つ方法というのはやっぱりストレスなく生きることをいつも思っていて、まあ、迷惑をかけない範囲でやっぱり自分のやりたいことをやる、もうこれが本当に私はそうやって生きてきたので、我慢とかそういうのよりもやりたいことをやる、だから今こういう状態でもメッセージを届けたいなって思えばここにね収録に来ますし、まあ、それが本当に体調不良だったら無理はしないんだけれども、自分の中で体調っていうのはよく分かっているので、伝えたいことは伝えたり、やりたいことはやっていく、まあ、それが意外と免疫上がるんじゃないかなって自分で思っているので、
うん、
最低限のやっぱり手洗い、あと消毒とか、
うん、
あとまあ 長い時間室内にいないとかね、あの換気とか、
うん、
まあ、そういうのもあの頭には入れながら、
うん、
あまり気にしすぎないことを、そういう対策をとっております。
うん、
どうでしょうか。
あのママだったら、
うん、
あのなんか人とか接触したら、
うんうん、
必ず、
うんうん、
あの手とか洗って、
うん
うん、ジェルの
消毒ね、
してるから、
うんうん、
ちょっと意外で驚きました。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、あの気持ちの方面あの根拠のない気持ちの方面であのやっております。はい、じゃあ逆に言えば、
はい、
海ちゃんだったらあのまあね、あの前放送聞いてくれてる人は分かってると思うんですけど、もう今日初めて聞くっていう人のためにもちょっとお伝えしますが、生まれながらに心臓の病気を抱えて生まれて今現在なんですけども、だからこそ持病を持っている人はちょっと気をつけた方がいいよっていう風に聞いてるから、
はい、
ちょっと怖いところもあるとは思うんですけども、じゃあ海はどういう、なんだろう、対策を自分の中でしているの？
なるべく、
うんうん、
あの人に会ったりしない、
うん、
なんか、うんうんうん、ごほごほ言ってる子とか、
うんうん、
まあ、遊ぶのはいいと思うんだけど、
はい、
でもなんかちょっと風邪気味の子とかは、
うん、
あんまり会わない。あと、
うんうんうん、
まあ、あの帰ってきたら、
うん、
どっか行って帰ってきたら、
うん、
必ず手洗い、うがいと消毒を毎日心がけなくしようかなって。
すごいですね。あのまあね、多分本当に大事なことはそれだと思うんだよね、
うん
うん、まあ、
あとマスク着用とか。
そうね、じゃあそういうのを意識して心がけてるっていう感じ。
はい、
うん、で持病を持っているっていう自分の中で意識した時に、
はいはい、
別にそこは普段な普通のあのみんなと同じそういう対策だけで、別にそんなに病気持ってるからなんか他に対策してるっていうことはない感じなのかな。
はい、
うん、じゃあもう別に自分自身もその話を聞いたらちょっとあ怖いなって思ったけれど、そこまでめちゃくちゃ意識してない。うん、そうなんだね。
正直あんまり意識はしてない、
うん、あ、そうなんだね。でも
あのなんか、
うんうんうん、
変な話、自分が病気の人だと思ってないから、
うんうん、あ、すごいね。はい、うん、じゃあ自分がやっぱりまあそこで持病がある人はって引っかかるけれど、そんなに自分があって思うぐらいで、だから自分だって思うより、
うん、
うーんっていう、
あ、はい、
程度で、あまり自分の中でそういう持病を持っているっていう意識はない。
はい、
すごいね、うん、あのどうなんだろうね、あのママも海と話すことが多いからあーって思うけれど、もしも本当に同じような例えば心臓に病気を抱えているお友達が、
うん、
もしそういうお話ができたとしたらば、みんなそう思ってるのかね、それとも私病気持ってるからって思ってるのか、ちょっと知りたいね。
多分強い子だったら思ってないと思う。
ああ、そうなんだ。それは何が強い？
え、もうなんて言うんだろう、心自体が強い子だったら、
うんうんうん、
まあそんなに負けてられないみたいな感じで言ってるかなって。
そうなんだ。
ちょっと想像できます。
あ、それはやっぱり海ちゃんがそんな感じ？
まあ、
うんうん、
まああのコロナウイルスは自分にとって関係ないとは思ってないけど、
うん、
あのでもまああんまり恐れてはいないみたいな。
じゃあ海ちゃんの中ではやっぱりどこかなんだろう、心が意外とこう強いかなっていう感じ。
はい、
そして、まあ、むしろ負けてられるかっていうぐらいのスタンス。
はい、
それって あの昔から
昔から、まあ3歳くらいの時は、まあ多分手術とか多くしてたから、あの怖かったんじゃないかなって思うけど、もう今は10年間も生きてんだから、もう今はかかったり、死んだりしたら、もうその10年間がもったいなかったから、そうだから今ではあんまりあどうしようみたいな感じじゃなくて、前向きに行こうって、
そうなんだ、すごいね。そっか、そんなことに例えば負けちゃったら10年間がもったいないと。勉強になります。なんかそういうふうに思って生きてきたことがちょっとなかったので、その強いね、もうここで負けてたまるか、まあ、勝ち負けか分かんないけど、ここで負けてたまるか、せっかくの10年がもったいないじゃないかって思ってるんだ。すごいね。だってそれって誰から教わったわけでもないよね。ねえ、かといってね、その入院期間がすごく長ければ、お医者さんだったり看護師さんからもしかしたらそういうふうにね、何かアドバイスはもらってるかもしれないけれども、そんなにね、あの手術にせよ一番短い期間の入院で済んでいるので、これって何、教わったわけでもなく、まあ自分で考えた、自分何、どういう感じなの、
どういう感じ、え、なんか自然に頭から出てくる、
自然に頭から出てくるのね。
ああ、またコロナか。まあ毎日コロナのせいで死んでる人がいるから、毎日毎日、
いるね。
だから、そんなことより、あの自分の命も大切だけど、やっぱりあのコロナって、怖いけど、そういうふうに、あ、どうしようって思ってる人が、なんか気の弱い人とかがかかっちゃうんじゃないかなと思って、
そうなんだ。
なんかニュースでも、コロナの反応が出て、出た人がばらまいてやるって言って、店に行った人も、もしかしたら心が弱いんじゃないかなと思って、
そうなんですね。10歳の観点から。そっか。なんかいろいろ勉強になります。
はい。
ね、そうなんですね。まあ、あっという間に、まあ、今ね、収録今3月なので、これがね、放送される4月後半はどうなってるかちょっとわからないので、まあ、無責任なことも言えないのですが、まあ、そういったね、本当に子どもの生の声っていうのも、まあ、一つの観点から、ね、聞いてみてもいいかなっていうこともあって、ちょっとあの、ね、本当に思った気持ちをこのラジオに載せてくれてありがとうございます。
はい、
あっという間にあのこんな時間になってしまって、それでは最後にね、ジングルを挟んでエンディングに移っていきたいと思います。あっという間にエンディングとなってしまいました。まあ、前半はね、警察官の夢の話をあの聞かせていただいて、で後半はあの今コロナであったりとか、まあ、持病を抱えている海が思うこと、そういう生の声をちょっと聞けて まあ、家族の中でねそういった話って、まあ、してる部分もありますけど、本当に海の心底の声っていうのはまたこういう機会で聞かせていただいて、私自身もすごく勉強になりました。はい、それでは最後に海ちゃんが今一番頑張ってることを教えてください。
はい、今頑張ってることは、ひなチャンネルという、YouTube でやってるダイエットを、お姉ちゃんとお母さんと私で頑張ってます、
頑張ってますよね。そうなんです、まあ、コロナの影響で子どもたちが行ってる小学校、中学校、高校、今休校になっておりまして、すごい自宅で
習い事とかも、
そうなんです、習い事もすべてちょっと今自粛中で、すごく、まあ、主人は働きに行ってますけれども、私と子どもたちは家の中で過ごす時間が多くなって、そこで高校生のお姉ちゃんいるんですけれども、今ひなチャンネルっていうのが流行っていて、くびれができたりとか筋トレの番組なんですけれども、ママもやった方がいいよって言われ、じゃあっていうことで今ね、女子3人でお姉ちゃんと海と私3人でちゃんと1日1回ねひなチャンネルやるよって声をかけてみんなで励んでるんだよね。どう、やってみて。
まあ、効果はあるのかなって思って、ちょっと足のマッサージとかやってみたら、なんか前は、この太ももと太ももの間がちょっとくっついちゃったけど、でも今やってみたらあんまりくっつかなくなったから、それにまあお腹がちょっと筋肉痛で、
そうだよね、
ちょっと力を入れたら痛い、
小学校4年生でもそれをやると筋肉痛になっているのですごいね、時間もそんなにね10分15分ぐらいで楽しくできるエクササイズで、だけど結構本格的でね辛いんだよね。だけどやっぱりこれも1人だったら続いたかちょっとわからないんですけど、やっぱ3人でやってたり、まあお姉ちゃんがバイトとかに行ってるときは やんなさいよって言われてね、今日もね多分帰ってやると思うんですけれども、やっぱりこういう時間もね、やっぱり一人ではできなくても家族とか誰か一緒に助け合う、頑張る仲間がいると、まあ、やらざるを得ないとか、まあ、やったら達成感だったりとか、まあ、そういったのもすごい共感し合えて、やっぱりね、こう海はまだいいとしても高校生とかの娘とやっぱり時間が合わなくて話す機会もない中、すごくこのひなチャンネルのおかげですごい話したり、お互いに体見せ合ったりして、あ、ちょっとくびれてきたねとか、そんな感じでなんか女子はワイワイやってまして真ん中の息子はすっごい冷たい目で何してんのってやってるんですけど、はい、本当に腹筋鍛えるもんでだったり、お尻だったりとか、そういうのをね一生懸命ね、みんなで励まし合いながらやってます。はい、なのでね、まあ、こういうことになって時間の使い方だったりそういうのもなんかちょっとなんか学ばせてるもらってるきっかけかなと思いながら、はい、日々楽しく過ごしてます。はい、海ちゃんこんな感じで、
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、それではまた来週、令和元年放送委員会をお楽しみに。じゃあね、
バイバーイ。バイ
バイ。あなたの夢は何ですか？心の扉一つずつ叩いて、夢を乗せた渡り鳥、歩き始めたばかりの僕らをつなげた